感謝します。私たちは今日は何の日か覚えている、知ってると思います。母の日ですけれども、母の日を迎えるといつも思うのは、方々の教会で言われているお母さんの愛。私たちもこの地上で一番偉大なる愛は母の愛だとよく言われて、神の愛の次に偉大なのは母の愛だと。自分の母、もちろん例外はたくさんありますよ。結局自分の子を切開して殺してしまったり、そういう母を部屋に閉じ込めて外出してて、子供たちが死んでいたっていう、そんな話も新聞でよく知ってますけれども、全部がそうじゃない。たくさん私たちは愛情物語を聞かされるのは、お母さんの愛がいかに偉大なものであるかということをよく聞かされます。それほどこの地上で神の愛の次に偉大なものは母の愛だと言われた。私たちはね、この母の愛より偉大な神の愛について、これから少しの間、代表的な箇所を聖書の中から見てまいりたいと思います。第一ヨハネの4章9節から21節、ここに、いかに神様の愛が素晴らしいものであるか書かれております。4章 全体について愛について書かれているんですけど、特にこの7章から7節からずっとこう言葉がありますね。愛する者たち、私たちは互いに愛ましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だから。昔の文語体の聖書には神は愛なるという言葉が書かれてあります。神は愛だからである。昔のその日本語にはこの愛という言葉がなかったそうです。恋しいという言葉があります。それから惚れたとかいうような言葉があります。しかしこの愛と一言で言い表す言葉が日本語にはなかった。キリスト教が日本に明治の後にプロテスタントのキリスト教が日本で伝道されるようになりました。その時にこの神は愛なり、遊郭の その近くでこの叫ん、そして遊郭のその遊郭でそのいわゆるこの男の人相手に働いている女性たちは、救世軍のその伝道に救われてくるそうです。そしてもっと興味を持ってこの遊郭から抜け出そうとするけれども、このヤクザみたいな人たちが彼女たちを仕留める。救世軍のその彼ら救世軍の軍人というんですけれども、この人たちは何とかしてその女性たちを救おうとして一生懸命戦ったそうです。そういう話がありますけれども、そこで神は愛なりと大声で叫んで、周りに集まっている男性たちは皆苦笑いしたそうです。日本人の中には愛という言葉はすぐ恋とか、先ほど言った惚れてるとか、男女間の愛としか想像することはできなかった。 けれどもキリスト教がだんだんだんだん浸透にするにつれて、この愛という言葉がこの日本人の中に別の意味を持つようになった。これは実に私たちはクリスチャンですけれども、神様がなさった素晴らしいことだと思います。愛、神は愛になるとあります。神様は愛だ。ですから間違えちゃい、勘違いしちゃいけないのは、神様は愛ですけれども、愛はいわゆる神じゃない。私たちが思っている愛、多くの人たちがまあ、別の言葉で言うならば神の御心ということについて勘違いしている人たちが多い。自分の好きなように小物事が転がっていくと、これは神様の御心です。そして自分が願ったことが叶えられないで悪い方に転がっていくと、御心じゃなかったんですよと言います。この愛についても同じように言えると思います。愛の全てがですね、人間が抱くその愛情の全てが必ず成就するものとは限らないんですね。女性が男性に好意を持ちます。男性が女性に好意を持ちます。今の人たちはこれを愛と言います。そしてそれが成就すると愛が実った、そういう言葉を使います。しかしちょっと違うと思います。まあその言葉に当てはまるカップルも大勢見ることができます。しかし多くの場合、私たちはこの愛という言葉について曖昧になっているんですね。でも聖書は言います。神は愛なり、神様は愛なんです。ですから私たちは、自分で時々私も言っていても時々混乱することはありますけれども、とにかく私たちは肝に銘じておかないければならないこと、私たちの思いが、それは愛情と愛と勘違いしてはいけない。神様は確かに愛です。この愛は深いですよ。神様の愛は、今日はこの愛についてここに冒頭にこうあります。神はその一人子を世に探し、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに愛があるのですと書かれてあります。要するに法術ということは、神様はその愛を示すために大きな犠牲を払ってくださいました。ここに愛があるんですよというんです。イエス様の十字架、未信者の方々に言わせるとむごたらしい、もう切に耐えない、見に耐えない、そのような物語をクリスチャンの人たちは毎回毎回お話しするけれども、あれは単に残酷物語に過ぎないじゃないですか。私実際に創価学会の人にそういうことを言われました。でもクリスチャンにとっては、ここに聖書にここに書いてあるように、ここに愛があるんですよって言われるんです。イエス・キリストの十字架こそが神様の究極の愛の表れなんですよって言うんです。すなわち神様はご自分の一人子であるイエス・キリストを私たちの身代わりとして十字架につけることによって 神の愛はここにあるんですよということを表してくださったと聖書は言うんです。このヨハネという人はこの神イエス様の愛を一番よく弟子たちの中で一番最初にイエス様の愛を理解した人かもしれません。イエス様が十字架にかかった時に、十字架の下でこのイエス様の十字架のありさまをじっと見ていた十字架の元のそば、他の弟子たちはどこ行ってしまったんですか。男性たちは皆逃げ隠れてしまいました。女性たちも遠く離れたとこからイエス様を見守っていました。でもこのヨハネは十字架の元にまで行って、このイエス様が天の御国に凱旋なさる、その最後まで見届けた人です。そしてイエス様はこのヨハネにご自分の母マリアの運命を委ねた。子よ、あなたの母です。そしてまたイエスマリアさんには、女よ、あなたの息子です。まあそんな言い方ないでしょうって言う人もいますけれども、まあそのようにおっしゃって、マリアの生涯を託した人、それぐらいイエス様に愛されて信頼されていた。だから自分のことを指して主に愛された弟子、そういう自分を指して呼んではばからなかった。誰もいいよ唱える人はいなかった。それぐらいイエス様に愛された人です。そしてまた彼自身もイエス様を愛したんでしょうね。この愛したという言葉、日本語にはちょっと微妙ですけれども、このそうじゃなくて、私たちもイエス様を愛しています。ヨハネはもイエス様を愛しました。そのイエス様を愛している、そのヨハネがここにこう言っているんです。神はその一人を世に使わせ、その方によって私たちの命を得させてくださいました。ここに愛があるんですよと言うんです。私たちは長い間伝道してみるんですと、時々こういうことをして、私は人を愛することはできません、真面目に一生懸命仕事をしている人か、そして正直な人か、こういうことを言うんです。あ、上辺だけあなたのこと好きですよということはできます。しかし本当に愛することはできません。まさにその通りだと思います。親が子に逆らい、子が親に逆らい、そういう時代です。今の時代はせっかく手塩をかけ大事に大事に大事に育てた自分の子供に裏切られて、老後を寂しく過ごす老人がなんと多いことでしょう。まあ、私たちは幸いですけれども、すぐそばにその息子たちが住んでくれて、そして、豊かにか、どうかは知らないけど、とにかくちゃんと、見守っていてくれる、そういうことはでき、私たちはクリスチャンであるから、そういう余生を送ることはできるんでしょうけれども、多くの場合、 そうということなんですけど、そうじゃないこの出来事を私たちは新聞とかテレビのニュースで聞きます。年老いたこのニュース、あの父親をのなけなしの年金を息子が使ってしまう話とか、そういう話をたくさん聞きます。世の愛というのは、あるべき愛というのは本当に失ってしまう、なくなってしまったんじゃないだろうかと思う、考えることがあります。しかし私たちは幸いです。私たちは神が愛である。まあ、あの僕はこちらの方が好きなんですよ。神は愛なりと言われる神様を私たちは知っております。感謝ですね。素晴らしいことです。この神様は、この愛なる神様は私たちをご自分の御子を十字架につけてくださるほど深く深く偉大な愛を持って私たちをいつも見ていてください。時々厳しい目を持って、時々優しさを見こもったその眼差しを私たちに注いでください。でもね、それをどうして知ることができるんですか。それはあなたがイエス様を信じることです。今信じてますよ、私クリスチャンですよ。あ、それは良いことです。でもまだイエス様を信じ続ける、もっともっと深くイエス様を知る、どうして知るんですか。聖書を読みなさい。聖書に書いてある。そして聖書に何て書いてありますか。神が私たちを愛してください。この愛する御子イエス様が、私たちの罪のために代価を支払ってくださったイエス様が今天にあって私たちのために取りなしをしてくださった。その子イエス様に向かって私たちは声を上げればいいんです。イエス様、私はあなたを知っております、信じております、私の心の中に入ってください。そのように祈りの声を上げるならば、聖書に何て書いてある、私はあなたのところに書いてある。だからイエス様が私のところに来てください。そして私もイエス様の御側の座に行くことができる。何をもってそれを知ることができますか。御霊様が私たちにそれを感じることができるようにしてください。アーメン。感謝されます。16節にこういう言葉が書いてあります。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。神様が、16節ですね、ヨハネ大樹の踏みの、あ、じゃあごめんなさい、これ開いてるとこれ違いますね。今読んだのは3章の16節で読んだんですね。3章の16節っていうのはたびたびいろんな素晴らしい言葉があるんですね。4章にはこう書いてあります。4章の16節、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは 神により神もそのうちにその人のうちにおられます。こう書いてある。私たちは私たちに対する神の愛を知っております。なんなら私たちはクリスチャンですから。私はキリストを信じたのは実にもう何十年前になるのかはっきり記憶にありませんけれども、でも知っております。カシアムのその下駄を下駄屋の広場と言われている、あの下駄 の材料にする木がそのこう家が組んで積んであった場所、そこをそのキリスト教伝道のために貸してくださいって、その下駄屋の主人はいい人でその木を全部倉庫の中に収めてくれました。それでその3週間ぐらいそこにテントを張りまして、その宣教師の話を聞いたんですけども、宣教師は頼みに行って貸してくれて、そしてそこにテントを張りました。そして当時流行ってた天幕伝道集会っていうんですね。今はなかなか空き地があっても貸してくれないですけれども、当時はあの方々に沿って広場がありまして、頼めば貸してくれるんです。それもただのようなのお礼を出せば、好意を持って貸してくれる。特にあの今みたいにキリスト教に対する偏見はありませんでしたから、キリスト教の伝道集会やるんですって言うんですよ。もう、あ、どうぞどうぞ、いいことですねって貸してくれる。そういうテントを張ってやりました。そこで私はイエス様を信じました。テントの中に裸連休がずっと流れについて、そういうこのベンチの隅の方に座ってですね、いつでも何か言われたらすぐ立ち上がってこの居住から出ていけるように隅の方に座ってですね、そこでイエス様を信じました。神様は愛です。その言葉を聞いて信じました。神様はまさに今日愛の神様、私たちがどのような状態にあっても どんなこの心を持っていても、ただイエス様あなたを信じます、一声を上げて、そして罪を悔い改めるならば神様は全ての罪を許し、死から命へと移らせてくださいます。私はそこでイエス様を信じました。信じてから順いわゆる全てが順序いわゆる順調にいったかというとなかなかそうではない。時には間違いも犯しました。いろんなことがありました。でもそのあたりいつも神様は私を愛していてくださって、守っていてくださって、罪を犯してもそれから逃れる道をちゃんと備えていてくださって、そして今日の私があります。本当に思うんですけれども、いつも母の日になると感謝します。私は告白になるんですけれども、自分の母に愛された思いがあまりありません。母は病気で、その学校の勉強もあまりよくできなかった。私を私の目から見るならば疎んじて、なるべく人の前に立たせないように、親戚が集まってもあっち行ってください、あっち行ってください、 そういうふうにされて育った人です。でも神様の愛を知って本当に、はあ、神様は素晴らしい、病気の時であっても神様はいつもいつも私を守っていてくれる、信仰に入ってからも時々この心がすさんで教会になんか行くかと思ったことが何度もあります。でもいつもいつの間にか教会のベンチのところに座っている、そういう私を自分自身で見た、神様は私を愛していてくださっているんだな、だから御霊様が働いてこのようなところに導いてくださるんだなと思います。まあ、この年になってこんなこと言うと、私は私なりにまあ、この人を目の前に置いて言いたくなかったないですけれども、この恋愛の経験もあります。しかしひどく振られてしまいました。まあ幸いそのためにこのような素晴らしい妻を私のに与えていてくださって本当に感謝です。時々病気になって喘息の発作を起こして夜中に全然寝ていた時も妻は私のために救急車を呼んでくれたりいろいろしてくださいました。まあ、母の日だから言うんじゃないけども本当にこの人の私にしてくださったことを思うならば、やっぱりお母さんの愛は素晴らしいんだと、二人の息子を、そのような病身の私を支えていながら、まあ、時々働きに行って安月給で働いた経験もありますけれども、そういう安月給をやりくりして子供たち二人をちゃんと、まあ、大学に行かせてはやれなかったけれども高校まで卒業させることはできた。この子は私自身のこと、この子はまあ、そのうちに死ぬよって言われていた私ですけれども、今はもう87歳まで78歳か78歳、最近時々この記憶の方がおかしくなってそういうのなんですけれども、生きることはできている。本当に神様は愛なんだな、多分神様が愛でないならば私が自殺未遂を犯した時にあの時点で死んでいたでしょう。でもそのような時にもちゃんと生かしてくださって、まあ体に傷やったたくさんありますからありますけれども、でも神様はちゃんと生かしていてください。まあそして今は普通の人並みに生きていることができる、まあ文句を言いながらでも生きていることができる、まさにこれが神様の愛なんじゃないだろうか。あなたはがんですよって言った時に平気でいることができたの、まあ、どうせ行く先は分かっているんだし、そういう思いです。だからがんの延命治療っていうんですか、あ、しない方がいいよねって言いながら帰ってきたんですけれども、まあ、それもいつの間にかそのがんの方がだんだん小さくなっていってしまって消えていってしまう、素晴らしいことです。神様はまさに愛です。そして この箇所のその最後の方にこう言ったら、愛は恐れを、あ、ここに書いてある18節、愛には恐れがありません。まさに私たちにそういういろんな恐れがあります。死に対する恐れ、私たちは自分が愛してもその愛情は無駄なんじゃないだろうかという恐れ、いろんな恐れがあります。まさに、そして最大のものは、人間が一番縛られて恐れているものは死に対する恐れ。なぜならば死は、なぜ死を恐れるのか、死んだ後どこへ行くか誰も知らないからです。いろいろ想像します。いろいろな本に書いてあります。死後の世界、一時流行りましたね、あの一度死んだけれどももう一度帰ってきた、それ教会の中でもその実際にそういう証しをする人がいたり、他の宗教でもやっぱりそういう話があるそうです。あのなんか丹波哲郎がそのなんか、死後の世界をその本に書いたり、そういう時期が一時ありました。でもそして私もさ、サイレンジというところでそのお寺の和尚さんと死後の世界について雑談みたいにしてお話しした時がありました。でも実際に死後の世界を覗いてきた人は誰もおりません。だから人は死にたくない、死にたくない、善人であっても悪人であっても死にたくない、死にたくない、と言って、人間が千年も万年も生きていたらそれの方が恐ろしいですね。まあまあ話は取れてしまいますからこっちに戻しますけれども、とにかく私たちには、人間にはいろんな恐れがあります。こんなことをしたらこういう反響が返ってくるんじゃないだろうか、今お金が儲かる儲かるという話があるけれども、果たして本当にお金がそのことをしたらお金を儲かる、お金が儲かるんだろうか、そのいろんな恐れがあります。しかし全き愛は恐れを締め出しますと聖書にあります。完全な愛は恐れを締め出す。だから私たちはイエス様を信じている、神様を信じているならば、何をするにも恐れることはありません。もちろん慎みとかそういう礼儀とかそういうものは私たちにとって絶対必要なものです。でも恐れることはないんです。全神様が私たちと愛してくださって、そして神様の愛のうちにあるならば私たちは恐れることはないんです。それがクリスチャンです。なぜならば神様が私を愛していてくださるから、愛なる神様が私の味方なんですから恐れません。死さえも私たちにクリスチャンにとっては恐怖じゃないんです。もしもまあこれから10年先か15年先か分からないけど、死を迎えることがあっても、多分私は今のままだと思います。死を恐ることはありません。かえって喜び、天の御国イエス様にお会いすることができるんですから、それが私の確信です。 かえってこの浮世で、ね、生きている方は金の心配、うん、まあこれもこの大方にお任せしておりますから私は別にあまり恐れませんけれども、その他暮らし向きの心配とかそれもこの方に全部お任せしております。もちろん神様にお任せしているんですけれども、ですから多分今思ってるんですけれども、この地上で一番幸せなのは自分だと思ってます。子供には時々その逆らわれて怒鳴りつけられることもあります。でもまあそれはその時だけで、神様私を愛していてます。聖書のここを読んでて、誰でもイエスを神の御子と告白するなら神はその人におられ、その人も神のうちにおられます。今15節を読んでいます。16節、私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにおる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。私たちはイエスを主としてお迎えするならば、愛なる神は私のうちにおられます。そしてその人神のうちにある。これは素晴らしいことですよ。あなたがイエスを主と告白するだけです。イエス様を心の内に迎えるだけです。たったそれだけの簡単な、まあ言うならば手続きですね。手続きで愛なる神様が私のうちにおられるんですよ。あなたのうちにおられるんですよ。これが要するにキリスト教の素晴らしいことですね。難行苦行、またはその何遍この写経をしたら救われるとか、このいくらご寄進をしたらご利益がありますよ、そうじゃなくて私たち自身は一切犠牲を払う必要はない。ただイエス様、あなたが私の救い主です。イエス様のあの十字架が私のために、あのイエス様が流された血潮は私のためなのです。その信じるだけです。まあ日本人の好きな、このいわゆる手続きとかそういうの一切必要なし、ただそう信じるだけでイエス様はあなたのものになる、私のものになる。私のような面倒くさがり屋はですね、そういう手続きがいる、こういうことをしてからじゃなければあなたはその信者になることはできませんと言われたら、ならばいいわって言ってしまうでしょう。でもテントの中で聞いた言葉は、あなたがイエス様を信ずるだけでイエス様はあなたを救ってくださいます。全て信ずる者、重荷を負って苦労している者、私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげよう。愛なるイエス様がそのように言って招いていらっしゃいます。あのオストという宣教師はですね、その大きなテントの天井に多分2メートル以上あった、当時の私の印象とさを思ってそれぐらい大きな人です。アメリカに大きな席を上げて イエス様は招いていらっしゃいます。その時、まあどっちにしたって私自身には損することないんだってやってみましょうと思って手を挙げまして、その時からイエス様は私のうちに入ってくださいました。そして今日の私があります。もちろんある人はもっとその大人物になることを望んだかもわからない。でもその私は私でこれでいいと思っている。神様が私を愛してくれる、その神様の大きな大きな愛情の一端にすがって包まれて今日まで過ごすことができた、素晴らしいなと思います。そして素晴らしい妻、まあ、あとの息子たちは素晴らしいとちょっと言えないかもわからない、とにかくおるここにおる、まあ、あの無礼も正義は悪者にもならなくてここにおる、素晴らしいことだと思います。神様が愛である、神を愛する者と言いながら兄弟を憎んでいるなら最後です。その人は偽りです。目に見える兄弟を愛していない者は目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。この章でヨハネが言いたかったのは、神は愛であるということと、それからもう一つ、この一番いい、あなたの兄弟を愛しなさい、あなたの周りにいる人々を愛しなさい、もちろん家族を愛するということは当たり前のことです。まあ別のところですけれども、敵対するものをも愛しなさいというのが聖書の教えです。私たちの前には多くの対立があります。グループはグループです。その一つのグループができると必ずその中でそのグループの中から造反するものができない。これが人の世の習いです。国は国でお互いに争います。民族は民族で愛し敵対しちゃう。一つ主張が違うというだけで敵対する。でもそのような中にあって私たちはキリストの愛のゆえに一致することができる。これは神様は愛だからです。まあもちろん、最初準備していたのとは全部離れてしまいましたけれども、とにかく私が言いたい趣旨は、神様は愛なる神様であって、どんな場合にあってもどんな時にあっても、神様は私たちを守っていきます私たちはクリスチャンであるならばです。私はそのことを言いたかった。だいぶ横道にそれてしまったかもわからないけれども、でも神様を愛してください。この愚か者もこの神様の愛にすがって今日まで過ごすことができた、そのことをまず感謝したいと思います。まあ、神様の目から見るならば相当その堕落でどうしようもない ドラ息子だったか分からないけれども、でも神様はそのような私を愛して今日まで来ることができた。この母の愛からとんでもないところに行ってしまったんですけれども、でも神様は私を愛してきてくださった。そのことを私にこの人生において実感させてくださったのはこの方ですけれども、本当に感謝しております。神様にまず感謝、そしてこの人生において一番の功労者はこちらの方。もう口ではいろいろ口汚いこと言いますけれども、わがままかって言いますけれども、でも彼女に感謝していることは誰に聞かれてもよ、まあ、はばかることはあります。感謝しております。神様は素晴らしいお方。この神様の愛の見せがこの方を私のもとへ引き寄せがあった。そして今その神様の愛を感じております。どれだけ足が痛んでいいという時にも神様は素晴らしいと思うことができる。先日は超都会でメッセージを取り付いたんですけど、その時にももう感情の方が先に出てしまって、その準備していたその原稿は全然読めなくなってしまった。でも神様はいつも一緒にいてください。神様は愛なり、この一言だけ今朝のメッセージの中から組んでくだされば幸いです。まさに神は愛なり。アーメン。感謝します。